こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどの第2部では、皆さんと一緒に質という成果がどのようなことをもたらすのか、何をもたらすのかということを少しね、考えてきました。そしていよいよ第3部ですね。これは多くのマネージャーの方が興味高いんじゃないでしょうか。 KPI マネジメントで考えてみようというタイトルです。
はい、
はい、これは、今日はね、量とそれから質というところで、主に質について、質とは何ぞということをいろいろとお話しいただきましたが、はい、これをこう KPI マネジメントと結びつけて考えてみるというのが第3部での趣旨でしょうか。
そうですね、はい、今年の2月に新規開拓と KPI マネジメントっていう、こういうテーマでこの絶対達成する話しましたよね。
そうですね、はい、
うん、で毎月プライム企業講演という形でオンラインセミナーをやってるんですけど、その時にかなり質問が来たわけですよ。
はい、どんな質問が来たんでしょうか。
もちろん KPI マネジメントについてなんですけど。
なるほどなるほど、はい、
うん、で翌月は KPI マネジメントのテーマではなかったんですけど質問力だったんですが、
はい、
また翌月のプライム企業講演の、質問コーナーのところで、質問力を上げるためにはどうすればいいかよりも KPI マネジメントの質問の方が多かったんですよ。
なるほど、2月3月と、2月3月にわたって KPI マネジメントへの質問興味関心が高かったんですね。
そうなんですよね、
はい、
うん、だからやっぱりこれは関心が高いんだなというふうに思いますし、もちろん質と量ね、直結する話なので、第3部で、少しおさらいしたいなと思っています。
なるほど、はい、
うん、で量っていうのは分かりやすいですよね、
はい、
結局その営業で言うと、目標って、ほとんどの場合、売り上げが分かりやすいですよね。
そうですね、はい、
うん、あらりとか、営業利益とか、そうですね、売り上げが分かりやすいんじゃないですかね。数で表現するところもありますけどね、契約数が目標ですとか、車販売してるところだと台数とかね、
はい、
住宅販売だとね、何個売ったみたいな、そういうのはあると思うんですが、はい、普通は売り上げかなと思うんです、
はい、
そうするとやっぱりお金かける量ですもんね。
なるほど、はい、
うん、お金かける量になっていくわけなので、これを分解していくと、大体掛け算とか足し算になっていくわけですよね。
はい、
うん、うどん屋さんに行っても、そうだと思うんです。500円のうどんを、1人1杯食べますと。じゃあそのお客さんって、何人来るのっていう、こう掛け算ですよね。
なるほど、単価とそれからお客様の数、顧客数みたいな掛け算でしょうか。うん、
そうですね、
はい、
でもちろんなんかオプションを選んでいただく、揚げを選んでいただきましたとか、いなり寿司を選んでいただきましたとか、天ぷらを選んでいただきましたってなると足し算になりますよね。
はい、そうですね、はい、
そうです。そうすると500円足す350円足す200円足すみたいな感じになって、で客単価が1000円になりますと。だから平均 の、 客単価が、このうどん屋さんは1000円ですとかね、900円ですと、
はい、
そうするとそこから足していくだったり、
うん、
客単価が大きく分けると2つありますっていうところもあるかもしれないですよね。
はい、はい、
昼の部はこれぐらいで夜の部はこれぐらいになると、そうするとそれぞれに計算して足し込むっていうことになりますよね。
はい、
うん、なので、足したりかけたり、さらにそれをまた足したりとか、こういう感じで分解はしていくと思います。
はい、
なので、皆さんが売上目標を達成したいといったときに、どれぐらいの売上を作るんだとなるわけなので、
はい、
例えばそうですね、何らかの商品をお客様に、ある程度の数、納品してるとしますよね。
はい、
ある部品を、そうですね、例えば1000円の部品を100ロット、納品してますとか、1000ロット納品してますとなると、その一つの商品単価かける1社あたりどれぐらい販売するかですよね。
はい、
そうすると売り上げを上げるためには、こう言っちゃあれですけど、できれば 高い商品が売れた方がいいし、さらに言うとその高い商品が数多く売れるといいですよね。
なるほどなるほど。単価も上げ、うん、かつその、販売数も増加のようなイメージですかね。
そうですそうです、はい、なので500円の単価が、100ロット売れる、このお客様には、
はい、
そういうお客様よりも1000円の商品、1000円の単価のものが例えば2000ロット、売れると、
うんうん、はい、
そういうお客様がいるんだったらそっちのお客様頑張った方がいいですよね。
そうですね、はい、
うん、なのでお客様選びっていうのは非常に重要なポイントなんですけど、
うん、
売上を作る上では、
はい、
でもそれもまあ分解していくとお金かける数になっていく、うん、ということですよね、
はい、
でしかもそのお客様がたくさん部署があって、ここの部署でも売れるし、ここの部署でも売れるとか、ここの工場でも売れるとか、ここ例えば店舗数が3店舗あって、で3店舗で売れるとかね、そうすると足し算になっていくじゃないですか。
はいはい、
そうすると、あ、一社あたりでこれぐらい売れるんだみたいな、そうすると他の、新規のお客様とか既存のお客様の進行開拓するよりも、この大口のお客様をさらに深く入っていけば、さらに、数字が上がるっていうふうに考えられますよね。
はい。
うん。なので、まあ、全部こうやって掛け算、まあ、掛け算足し算とか、なんかそんな感じで頭を、まあ、整理できたらいいのかなっていうふうに思うわけです。
はい。
うん。で、やっぱり営業って、なんか行って、で、すぐにお仕事もらうってことはあんまりないと思うんですよね。そうそう、プロセスがあるので、そのプロセスごとに分解していくっていうこともあると思うんですよ。
はい、
うん、そうそう、プロセスごとのまあコンバージョン率、
はい、
うん、まあ分かりやすい例で言うと、お客さんのところに初回訪問しました。で初回訪問からまあ次の再訪問させてもらえる確率はどれぐらいか、
うん、
うん、これあの人によって測ることは絶対できると思うんですよ。
うん、そうですね、はい、
うん、どれぐらい、例えば一月に、20社行きましたと、でもう一回行けるの何社って言われて、あ、まあ、実際に行ったのは15社ですとなると、まあ、どれぐらいのコンバージョン率かってなりますよね、
はい、
で再訪問して、まあ、次に提案につなげられたと、まあ、何回もお会いする中で、まあ、関係が構築されていって、で何ヶ月か経った後とか翌月でもいいですけど、
はい、
まあ、提案に至りましたと、
うん、はい、
それがどれぐらいのコンバージョン率なのかっていうのがありますよね、
うん、はい、
うん、その提案から次のステップ、次のステップっていって、最終的に受注につなげていくということだと思うんですけど、
はい、
うん、これがまあいわゆる質的な話ですよね。
うん、
最初の量は変わらないんだけれども、質を上げることによって最終的な、受注の数とかが変わってくる。
うん、
まあ、これ非常に単純な、なんかあの因数分解になっちゃってるので、
うん、
まあ、本来もうちょっとあの複雑なんですけど、でもマネジメントする上で、で自分自身もそうですけど、その仮説検証をする上で一旦単純化するってとても重要だと思っていますので、なんかいろいろ複雑だからそうとは限らないんだよねって言ってると、まあ、仮説立てづらいわけですよ。
確かにそうですね、はい、
うん、ですので、自分の商談力を上げたいって言った時に、まあ、4つに分解できるっていうんであれば、その4つの中のどこが自分は苦手なのかとか、他の人と比較して、質が悪い、まあ、いわゆるコンバージョン率が落ちているのか、
はい、
うん、で例えばこういうのをちゃんと数字で取っていたりとか意識していると、外部環境が変化した時にどこに問題が生じているのか、まあ、問題というか分かると思うんですよ。
うん、どこがウィークポイント弱みなのかみたいな感じですかね。
まあ、環境変化によってで、まあ、ここが影響を受けていますっていうことだと思うんですよね、
はい、
例えば、まあ、新型コロナウイルスの影響によってなんか数字上がってないんですって言われちゃうと、それとよくわからないので、こう因数分解していくとどういうことなのか、 例えば最初のリストの数がどうしても減っちゃったとか、アプローチするお客様の数がどうしても減ってしまったんですとかね、
はい、
うちはどうしてもリアルで訪問しなくちゃいけないんだけど、ちょっとリアルで来てもらってもっていう、でその分まあオンラインでやってみました、もしくは電話でやろうとした、そうするとやっぱり、まあ、その会社ではですよ、その会社ではリアルでやった方がコンバージョン率が上がった、もしくはそもそものアプローチの数が減ってしまったと、
うん、
うん、そうするとあ、なるほど、そこに問題があるんだねと、だからコロナで結果出なかったねではなくって、だったらそれはそれでリストをさらに増やすための努力したのかっていう話になるじゃないですか。
はい、
うん、もしくはそのリアルで会えないところは、例えばオンラインの商談をしました、電話で商談しましたっていうんであれば、そこの質を上げていけばいいっていう話になりますよね。
うん、
うん、どこに問題があるのかとか、どこに影響が与えられたのかっていうことが分かると、うん、ああそうかと、外部環境が変化したことによってこれだけのことをやっていればこれだけの結果が出るはずなんだけど、結果が出ないっていうことは、あ、分解してみるとここなんだみたいな、例えば、うん、一つ一つの商品単価が例えば価格交渉によって落ちちゃってる、もしくはそれは変わらないんだけど、一社あたりの平均のその販売個数、販売ロット数が減ってるとか、なんでだろうっていうと、いや、やっぱりちょっと外部環境が変化したことによってお客様がちょっと控えめに注文出すようになってきたとかね、
はい、
そうするとなるほどってなるじゃないですか、だったらそれをカバーするためにどうすればいいかっていう、うん、
はい、
うん、それをなんとか、まあ、前と同じように、売れるようにできるのか、それともそれがもしできないんであれば、まあじゃあね、行く先を増やすしかないよねとか、
うん、
単価を上げるしかないのかとか、
うんうん、
まあいろんなそのね、打ち手があると思うんです。なので、ここを全部数字で表現はある程度していく。KPI マネジメントで言うと。
うん、
そうすると、まあ仮説検証はしやすくなりますよね。
そうですね。はい。
だからこの分解の仕方っていうものを試行錯誤していただくことによって、誰々さんはなぜうまくいってるのか、誰々さんは外部環境が変化してなんかもうすぐに影響が あってぐっと数字が落ちちゃったと、あの人はうまくいってるけどあの人はなんか影響もろに受けちゃった、なんでみたいな、そういうの分かってくると思うんですよね。どこに問題があるのかっていうのを発見しやすくなるんで、
はい、
でその仮説検証を繰り返すことによって、まあ、結果的に質が上がっていくっていうことはあると思うんですよね。
なるほど、はい、はい、でも結果的にですね、そうですね、はい、
まあ、分母と分子で必ず、まあ、捉えておくっていうことは、これ第2部でした、あ、第1部かな、第1部でお話しした通りですね、
はい、
それが 30%、10% っていう数字ではなくって、分母がいくつで分子がいくつなんだという、ここですよね、
はい、
分母を増やすこと、そうです、はい、分母を増やすことによってパーセントは落ちたとしても分母を増やすことによってなんとかなるのかとか
なるほどなるほど、はい、
そうなんですよね、そこが分かるといいかなと思います。
はい、
でこの KPI マネジメントって先ほど言ったようにその因数分解するわけなんですけど、
はい、
現実的に言うとですね、まあ頭の体操にはいいんですけど、現実的に言うとその通りになるかっていうと、もちろんね、ちょっとずれたりとか大きくずれたりする時もあると思うんですよ。
なるほどなるほど、はい、はい、
このコンバージョン率ってなぜ難しいのかっていうと、時間というこの時間という軸を忘れちゃうことがあるからなんですよね。
いや、ここはぜひ特にマネージャーの皆さんよくよくお聞きいただきたいと思います。コンバージョンは時間の概念が置き去りにされる、はい、
だってそのなんていうんですかね、お店で販売してるんだったらめちゃめちゃ分かりやすいと思うんですよ、
はい、
うん、うちは釣り具売ってますとかスポーツ用品売ってますとか、
はい、
うん、アパレルでジャケット売ってますとかね、
はい、
なんかそういう感じだったらカバン売ってますと、はい、1枚のカバン売ってます、2枚のカバン売ってますと、
はい、
で販売員のそのねトークスキルによってどれぐらい売れていくのか変わっていくっていうんだったらめちゃめちゃ分かりやすいと思うんですよ。商談のリードタイムがものすごく短い可能性が高いじゃないですか、
うん、そうですね、それこそ即断即決みたいな感じですかね、うん、
そうです、そうです、はい、もちろんあの検討させてくださいって言って、うん、また1週間後とかね1ヶ月後に来て、うん、で1枚のカバン買うってこともあるわけなんですけど、
はい、
でも一般的な営業って、うん、やっぱりお客様と接触を繰り返してそして関係を構築していくっていうことがあるわけですよ、
うん、はい、
うん、なのでここが結構難しいところですよね。さっき100件お客様のところにお伺いしました。で、あ、さっき100件って言ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、もう一回言いますね。例えば100件お客様のところをお伺いしました。で、提案できるようになったのが、まあ、半分の50としました。これなかなか計測って難しいですよね。なぜかっていうと時間はどんどんどんどんずれていくわけだから、
うーん、
1ヶ月間でまとめるって難しいですよね。
はい、
お客様単位でまとめない限りは難しくって、うん、なので1ヶ月で100件行きました、で1ヶ月で提案どんだけできましたって言ったって、その行った先と提案した先がずれてるってことあるじゃないですか。
確かにそうですね、はい、
うん、提案した先っていうのは1ヶ月前に知り合ったところなのか3年前に知り合ったところなのかってあったりするわけですよ。
うんうんうん、そうですね、はい、
はい、1年間ずっと水まきしてた相手っていう風だったりすると、
うん、
なかなか難しいですよね、
うん
うん、なのでこういうその時間の概念とかそういったものも加味していく、
うん、
と、まあ、KPI マネジメントは頭の体操にもいいし問題の箇所を特定する上で非常にいいんですけど、時間の概念とかそういったものをもろもろ考えると余罪管理が一番いいんですよ、やっぱり。
なるほど、やっぱりお話そこに戻ってくるんですね、うん、なるほど、はい、
うん、だって全部カチッとならないですもんね、営業って。
本当にその通りだなとつくづく思います、う
ん、物を作ってるわけではないので、本当に、これだけの部品があってこの工程があったら、まあ、これぐらいの不良率になるよねっていうような、うん、もうそういう話じゃないんですよね、
うん
うん、本当先ほど言ったように昨日出会ったお客様から1000万円のお仕事をいただくこともあれば、5年前に知り合ったお客様から100万円のお仕事をいただくこともあるわけですよね。
うん、
それを全部一緒くたに考えて、で今期の数字ってなるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、そうするとどこの、質を上げるのかっていうのは、まあ、結構難しいところがあって、
うん、
うん、だからやっぱりシンプルにここを経営政府、まあ、あの重要な成功要因だよねってざっくり決めていくしかないんですよね。
なるほど、なるほど、はい、
うん、岩山さんは、はい、例えばこのアタックセールスアソシエツでね営業活動もされてると思うんですけど、
はい、
まあ、一番重要だと思うそのなんか経営政府っていうか、まあ、あの要因ファクター、
はい、
要素か、
はい、
なんですかね。
そうですね、これは私自身が営業としてということでよろしいんですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。私はやっぱりあのどうしてもシンプルに物事を考えたいので、うん、顧客との接点数ですね、シンプルに。
よかった、これなんかあの打ち合わせしてなかったので、
はいは
い、いきなり私今ぶっこんだんで、
そうですね、
あの、はい、めちゃくちゃドキドキしてたんです。それ言われなかったらどうしようかと思って、これ一旦編集し直そうかって言おうと思ったんですけど、
これあの本当に打ち合わせなしですね、はいはい、
そうですね、今本当に1秒2秒かなりこう
ドキドキ
きつい状態がもう一回撮り直しようかなと思ったみたいなんですけど、はい、
なるほど、
いやもう本当に、まあ、やっぱりまあ、うちは水まきですよね。
いやもうそうですね、その通りですね。なのでこれよくあの笑い話で同僚 あのコンサルタントの小島ともよく話をするんですけれども、彼も私と同じくあのお客様へ あの現場支援、まあ、コンサルティングをしながら営業もしている身なのでよく笑い話でするんですけれども、我々お客様への水まき活動を止めたら死ぬよねっていう話をよくしてるんですよ。
いや、はい、そうですよね、だからまあ 岩山さんはそのね、小島さんとかとコミュニケーション取られると思うんですけど、はい、私はまあ副社長の、はい、桑原さんと話をしていて、桑原さんもまあうちは水まきですねって言ってるわけですよ。
うん、はい。
っていうことはまあうちの組織としてはまあね、同じ方向を向いてやってるっていうことは明らかであって、うん、まあ安定してまあ結果が出るのは当然かなと思うんですよね。みんな同じ方向を向いてる。
うん、
で、皆さんそれぞれに、まあ、悩むことって絶対あると思うんですよ。
はい。
うん、桑原さんだからこうだよね、小島さんだからこうだよね、岩山さんだからこうだよねみたいな、自分はちょっと違うこともあるよねってあったとしても、でもいろいろ回り回って、でも結局は水まきだよねみたいなことになってるはずなんですよ。
そうなんです、そうなんです、うん、なのでそうですね、はい、ですので横山さん、
それ以外にもいろいろ要素はあるはずなんですけど、はい、でも、うん、でもなんだかんだ言って一番大事なのはここだみたいな。
そうです、まさに KSF としては、うん、お客様への水まきだよねというのは、これはそうですね、セールスアソシエイトの中では私は共通認識だと思います。
そうなんですよ、
はい、
でやっぱりこれは組織の強さに直結する話だと思っていて、
なるほど、
はい、誰に聞いたっていろいろあるんだけど、でもやっぱりうちはこれをやらないとダメだと思いますとか、そうなってるとマネジメントってめちゃめちゃしやすいじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、結局行くべき先にやっぱり水まいてんのっていう、
うん、根気、
行くべき先にそうそう行ってんのみたいな、
うん、
うん、愚直にね、足しげく通ってんのみたいなね、うん、
そうですね、
まあ、実際にね、そうそう、お会いしたり電話したりメールしたりっていう、
はい、
うん、
そうですね、今期お仕事いただけるかどうかではなくってっていうことですよね、うんうんうんうん、はい、
そうそうそうそう、うん、そうなんですよね、はい、だからその KPI マネジメントで考えたときに、売上イコール販売額かける販売数となると、この売上っていうのは今期の売上の話になるわけですね。
そうなんですよね、はい、
そうそうそうそう、はい、そうそう、今期の売上を作るための日々の活動になってしまってっていうことなので、まあ余剤管理はそうではなくて、目標の2倍の余剤を仕込んでおくと、今期その余剤資産として積み上げたものって来期以降にもつながっていくわけですよ。なぜかというと目標の2倍あるから。
はい、
うん、
はい、
でその2倍仕込むために、まあかなりの数KPI アカウントシートを使って水まきをし続ける。
うん、そうですね、
そうすると、はい、そうそう、計算式でガチンと決まらないんだけど、でもまあ目標満たせはないんじゃないですかっていう風な、まあこういうやつですよね。
そうですね、はい、
うーん、
だって、まあ、だから、うん、そうですね、うんうん、だってこれだけ水まきしてるものって言えると思うんですよね、うん、これ我が社がだけではなくって、愚直に余剤管理をやってる組織はどこもそうだと思うんですよ。
うんうん、
だってこれだけ水まきやってるじゃないですか、ほら見てください KPI カウントシートみたいなイメージですね。これだけの行くべき先に、ね、はい、もちろんこう月に1回って決めたルールを、それこそガチッとやってるかどうかというよりは、やっぱりそこをあるべき姿として、あ、今週やっぱり行けなかった、あ、じゃあいつリカバリーしますかっていう建設的な議論をこの KPI カウントシートの中でやってやり尽くしてやり続けてるから、うん、まあうちは大丈夫ですね、いかに外部環境が変わってもっていうふうにおっしゃる、やっぱり支援先が多いのかなと思います。
まあそうですね、
はい、
結局その水まきって量の話じゃんって、これ聞いてる方思うかもしれないんですけど、でも私どもが言ってる水まきっていうのは単純接触で、単純接触効果によって相手との、 その関係が構築されていく、
うん、
で関係が構築されていくことによって当然コンバージョン率は上がっていくっていう、
うん、
この話から来てるわけですよね。
そうですね、はい、
うん、ですのでそのためには、まあ、相手によっては当然のことだから少しお時間がかかるっていうこともあるわけですよね、
うん、はい、
うん、まあ、すぐに OK っていうところもあれば、いやまあちょっとね、まだそういうことを検討する段階ではございませんのでって言われることもある、うん、でもそのまあ繰り返し繰り返し、1ヶ月に1回なのか2ヶ月に1回なのか連絡差し上げることによって、忘れられないようにしていることによって1年後とか2年後に、まあそこまで言うならとか、まあせっかくだからちょっと提案してもらおうかなみたいな、 私目の前に空気でお客様を浮かすっていう書籍あるんですけど、
はい、
この本にこの2つのフレーズ入れてるんですよ。
はい、
昨日なんか突然思い返してこの本読み返してたんですけど、やっぱり自分もその言う時もあるし、うん、で言われることもあるわけですね、はい、横山さんがそこまで言うならとかでそれってやっぱりなんか理屈じゃないところじゃないですか。まあせっかくだからしてもらおうかなみたいな、
はい、
でもそういうものじゃないですか。
そうですね、はい、
そうなんですよ。でこのせっかくだからとか、まあ、そこまで言うならみたいなその感覚的な判断を相手にしていただくために一体何をするのかっていうことこれがある程度決まっている、しかもその多くの人が再現できるっていうものがあるんだったら、まあ、それを、まあ、KPI としてマネジメントするっていうのは非常に分かりやすいですよね。
そうですね、はい。
で最後にですね、まあ、もう一回質の話に戻りたいと思うんですけど、
はい、
コンバージョン率って、分母が増えることによって落ちていく傾向にあるっていうのは第一部かな、集客の話とかでしたと思うんです。
はい、
はい、でこの確率ってそう簡単にわからないんですよ。
はい、
経験則がとても重要で、
だから
余罪管理でも余罪コンバージョン率って言われても余罪管理ほとんどやってないんだったらこれなかなか難しいと思うんですよね。
そうですね、はい、
まあ、いわゆるこの商談ってどれぐらいの確率で来んのって、まあ、30% ですかねって適当に言う人がいると思うんですよ、
はい、
これもう全然信じられないと思うんですよね、
はい、
どこからこの 30% って来たんだろうっていう、まあ、なんかいい感じじゃないですか。50ってなかなか言えないし、はい、10って言うと低すぎるだろうって感じだから、
はい、
まあ3割ぐらいですかねみたいな、
はい、
まあうまくいかなくても責めないでっていう感じだし、まああんまり期待もし、ね、してほしくもないしみたいな、
はい、
適当に答える場合があるので、
はい、
そうだからやっぱりこれまでの経験でこれぐらい数をやるとこれぐらいになるっていうのが、まあ、間違いない数字だと思うんですよ、でこれを対数の法則っていうわけですよね。
はい、対数の法則ですね。これ漢字で示すと大きいですね、に数で、
そう大きいの、そうですね、
はいはいはい、
これは思考の数が多ければ多いほど経験的確率が理論的確率に近づくという法則で、思考の数っていうのは試す回数ですよね。
あ、なるほどなるほど、はい、
まあ、よくセミナーで喋るのは、例えばコインを、投げて裏か表かみたいにやるじゃないですか、
はい、
で10回やって、表が5回で裏が5回って、ま、あんまならないじゃないですか
そうですね、7回3回だったり、6回4回だったりしますよね。
そうですそうです、
はい、
ですので表が7回出て、裏が3回だったら裏って3割なんだって思うかって話なんですよね
はい、
10回しかやってなくって、あ、3回ぐらいなんだ裏が出るのは、へーっていう風にはならないじゃないですか、
はい、
100回とか1000回とか1万回やればほとんどその 50% になるはずなんですよ、表が出る確率、うん、裏が出る確率っていうのは、だからうちの親戚って女が多いんだよねみたいな話と一緒で、いやそれたまたまじゃないですかっていうなんか遺伝的なもんあんのかなみたいな、いやーそれはたまたま女性が多いだけじゃないですかっていうのと一緒で、だからそのね、まあ、誰々さんがね提案するとこれぐらいの確率だよねっていうのも、いやどれぐらい計測したんっていう話で、
なるほど、分母がどれぐらいか分子がどれぐらいかっていう感じですかね。
そうなんですそうなんです、
はい、
ですから、今までその新規のお客様の開拓ほとんどやってなくって、でちょっとやってみたんですけど全然ダメですねって言うんじゃなくって、いや1年2年やってどれぐらいやるとどれぐらいのリターンがあるのかっていうのを計測しない限りわからないんですよね。
なるほど、はい、
そうなんです。まあ1年なのかどうかは分かりませんけど、はい、でもある程度の季節変動であったり外部環境の変化もあるので、いろいろ変化 を加味した上で考えると、
はい、
まあ、1年ぐらいこれぐらいやってて、これぐらいのリターンだとちょっと割に合わないっていうことなのか、
うん、
まあ、どうなのかっていう話ですよね。
はい、
うん、あとですね、量は質を凌駕するっていう、まあ、ことわざみたいなのありますよね、
うん、はいはい、
でも大量行動って言い過ぎたせいか、大量行動しかやらない人っているんですよね。
はい。
だからよく怒られたりするんですよ。横山さん、大量行動、大量行動って言ってね、大量行動させるんですけど、全然結果出ませんって。いやいやいやいや、まあ確かに、めちゃめちゃ数を増やせば、まあ数じゃ当たる。なので、運が良ければね、仕事来るっていうのはあると思うんですけど、でも限界がありますよね。
はい。
うん、ですからその量質転化っていう話、
はい、量質転化ですね、
うん、あ、そうそうそうそう、量が質に転化するっていうことですよね、
はい、
うんうんうん、それってやっぱりどんなに、まあね、小さくてもいいから仮説検証って繰り返さないとダメだと思うんですよ。
なるほど、はい、
うん、
はい、
なので例えば提案率を上げたいといったときに、ある程度自分の喋りとかヒアリングのスキルとか上がってきたと。でもこれ以上上げても提案率って上がらないと。じゃあもっと別のところに着目しようかと。
はい、
提案書が分かりづらいのかなとか。
で、
その提案書の論理構成を変えてみたりとか。ちょっとデザイン変えてみたりとか。まあ、いろいろやるわけですよね。
はい、
そうすると、あ、確かに、まあ、さっきの対数の法則ですから1ヶ月2ヶ月やったからって言って分かりはしないんですけど、でも確かに提案書の中身を変えたりとか先輩にチェックしてやることによってなんか変わってきたような気がするみたいな、
うん、
まあ、こんなもんですよね。
うん、
うん、だって劇的に変化することなんてほぼないわけなんで、
はいはい、
ですから自分の喋りとか、まあ、聞き方であったりとか、あとは自分のなんかね、自信とかも重要じゃないですか。
うん、
うん、最初は自信なさげに喋っていたのが、まあ、だんだんね、量を繰り返すことによって、まあ、意識しなくてもできるようになってきたみたいなことがあるわけなので、
はい、
自分の振る舞いとかそういったものも変わってきた。で、提案書の中身も変わってきた。喋りのテンポとか、まあ、準備から核心に迫るまでの話の流れとか、そういったものを全部一つ一つ工夫していくことによって1年かけて、あ、だいぶ変わったわと、
うん
うん、20% が 30% になったってなると、
うん、
あ、まあ、どれが効いたのかはわからないけれども、いろいろ工夫することによってこうなったなっていうことでいいですよね、
うん
うん、でもそれは量を減らすわけじゃなく、
はい、
1年間なら1年間量は必ずずっと同じ分だけやり続ける必要があると思うんですよ。
うん、はい、
そうすると量が質にね、転化したなっていう、
うん、
まあ、これだけの量をやらない限りは、まあ、質も上がらないよねっていうことになってきますよね。
うん、はい、
まあ、単純に量を増やすことによって慣れるから、慣れることによって質が上がるってことは当然あるんですけど、でもやっぱ仮説検証はある程度していかないと、まあ、量をただ上げていくだけではよくはならないですよね。
いや、横山さん、ちょっとかなりお話長くなってるんですけれども、私これ、
あ、すみません、
今話を聞いててすごく身につまされる思いをしました。
は
というのが、まさにアタックスに入る前に私が横山さんのセミナーに通っていた一営業マンだった時代ですね、うん、に、
はい、
まさに量だけを繰り返す営業をしていたんですね。具体的に言うと、こうずっと毎日テレアポをやっていて、で、
はい、
1日6時間のテレアポを半年やり続けたんですけれども、うん、結果的に一件もアポが取れないと、
うん、
なので量はやってたんですね、
はいはいはい、
間違いなく、
うん、
でも成果が出ないっていうこの苦しい時期を体験していた、うん、実際に私がやったからこそ、単に量を増やすだけではやっぱりなかなかうまくいかないこともある、うん、
そうですね、うんうん、
なのでそこでやっぱり変わったターニングポイントとしては、小さな仮説検証をしたっていうのは、確かに今横山さんのお話を聞いたときに、この仮説検証を始めてからがターニングポイントだったなと、今ちょっと身につまされる思いをしながら聞いていました。
そうですよね。いや本当に、まあ、今毎月この絶対達成プライム会員向けの、オンラインセミナープライム企業講演っていうのをやってるわけなんですけど、
はい、
本当に自分がそのね、それなりの知名度があったとしても一人も来ない時があったわけで、これだって 2,3 年前の話ですからね。15年ぐらい前の話だったらそんな時代もあったなって感じなんですけど、いやもう本もね18冊19冊出してんだけどなっていう。しかもね会員さんで、なんで一人も来ないんだろうっていう。だけど今はね200人以上が大体ね来られるようになってきて、まあこれも本当に細かい仮説検証を繰り返してきたんだろうなっていう。
そうですね。はい。
まあこういうの大事ですよね。
そうですね。はい。
はい。
はい。ということで、今回はね、かなりボリュームを厚くお話をさせていただきました。皆様、今回の音声はいかがでしたでしょうか？ぜひご感想いただけると嬉しいです。なお、最後に一点アナウンスがございます。これまで、この絶対達成プライム、横山信弘の絶対達成する話の聞き手を務めておりました。私、岩山が今回、5月号が最後の収録となりました。次回6月号からは営業コンサルタント山本夏実が聞き手を務めていきます。山本夏実は初代プライムの聞き手を務めて横山さんとずっとコミュニケーション取っていただいてたんですよね、横山さん。
そうです、そうです。
はい。ですので、来月からは山本夏実が聞き手を担当させていただきます。ぜひ楽しみにしておいていただければと思います。それでは、最後まで聞いてくださった皆さん、横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。